ご神君、一つ、信心する人は何事にも信心になれよ。勝って兜の尾を締めよということがあるが、信心も平穏だから無事だからと言うて心に隙を作ってはならん。心に起こる環境と外からなる響きとが一つになり、交響楽ともなり、リズムともなって神と氏子との絶えなるドラマが生まれる。難しいと思わず、信心が血肉になる精進である。信心が血肉になる精進であると、その信心が血肉になるとは一体どういうことだろうかと、なんとなくは分かりますけれども、では具体的に信心が血肉になった。あの人は信心が血肉になっている。ということはどういうことであろうか。また自分自身を振り返って、信心が血肉になったな、信心が身についたな、というのはどういうことであろうかと思いますね。この師匠が教えてくださる哀楽理念、その哀楽理念の母体とも言われる成り行きを大切にとか尊ぶ、大切にして尊ぶということでありましょうかね。一言で言うと、大切にするも尊ぶも何か同じような感じがいたしますが、その大切に尊ぶという、このやはり信心が血肉になる、それはいろいろなものが栄養が血肉になるというようなことを言われますから、いろいろなものがあるのでしょうけれども、まずはこの成り行きを大切にする尊ということが身につくということでしょうかね。これがいわば血肉になる、信心が血肉になる、この哀楽理念が血肉になるということの、一つではないかと思いますね。他にもいろいろあるのかもしれませんが、この例えば哀楽理念を血肉とする、信心が血肉になる、この師匠の元で信心をさせていただく、稽古をさせていただくに、そのことにおいては信心が血肉になるということは、いわゆる哀楽理念が血肉になるということだと思いますね。そしてまた、ではその哀楽理念が血肉になるということは、もっと具体的に言えばどういうことか。それは成り行きを大切にする尊という、その生き方が血肉になるということではないでしょうかね。師匠のまたの妙心に、成り行きを尊び受ける生き方を学びて、とはの命とぞせんとありますね。成り行きを尊び受ける生き方を学びて、とはの命とぞせん、私の命ともしようというわけですから、まさに血肉になった姿だと思いますね。そこを目指すわけですね。で、その成り行きを大切にするということは、またどういうことなのかということにもなりましょうけれども、まずは成り行きを大切にとか尊ぶということの、まず第一は、その身の上に起きてくる成り行きを受けるということですね。師匠坪宗一郎氏が、それこそ信心の一大転換点となられた、これからは右にしてください、左にしてくださいとは、もうそういう願いはやめましたと、これからは私の身の上に起こってくることから一切を私にかけられた 神様の願いが成就することのための修行として受けさせていただきます。というここからいわゆる師匠の大坪宗一郎氏の誠の信心が始まるわけですけれども、この私の身の上に起きてくることから一切を受けさせていただきます。それも修行と、まずは修行として受けるということでしょうね。師匠のまたの見教えにもありますように、一切が修行と分かって初めて一切信愛と分かるとも教えてくださいますね。で、特に今朝いただきますことは、そのあれは書道ですね。書道のいわゆる書道の稽古をする、そこに英字八歩ということが言われるそうですね。永久の永ですね。長いという字ですか。これを、この字を稽古すると、そこにはまあ書道の稽古の基本というのでしょうかね、打ち込んだり跳ねたり、まあさまざまなその書道において必要とされる基本でしょうね、のが全て入っているというわけです。ですからこの A という字を繰り返し繰り返し稽古をして、それが書けるようになる、まあただ書けるわけですけれども、そのきれいにというのでしょうかね、ちゃんとその A という字が書けるようになる、そうなればまあ基本が身についたということになるのでしょうかね。その基本、書道の基本を身につける、そのことのために A という字を稽古したらよい、まあその一字を稽古すればよいと言われるわけですけれども、その英字八歩に匹敵するもの、信心の稽古にもいろいろな稽古がありましょう。しかしその成り行きを大切にするとか尊という稽古の中に、その信心の稽古の基本といいましょうか、愛楽理念の基本がその中に入っている、一切が入っているということではないでしょうかね。昔あれは空手キッドでしたか、なんかそういう映画がありましたが、その おじいさんが東洋人のおじいさんがその西洋人の子供さんに、まあ、いじめられたりしているわけですね。それで空手を教えると、しかしまあ空手を教えるといっても、実際空手のついたり蹴ったりとか、いわゆる空手の型ですね、をはなかなか教えてくれない。その水汲みでしたかね、したり車の掃除をしたり、まあいろいろなそういう、まあ、いわゆる雑用のようなものばっかりさせられるわけですね。特に車の車磨きであったり、どうしてこの車磨きがその空手の稽古につながるのかと、まあ本人はわからないわけですけれども、ところがその車を磨く、手をくるくる回して磨く、それが実は受け身の手につながっているわけですね。ああ後で気がつくわけですね。あの車磨きは、ああこの受ける相手の攻撃を受ける受け手 のための稽古であったのだと、後で分かるわけですけれども、その時は何をしているのやら分からない、ただ掃除をしているだけだ、車を磨いているだけだということなのですけれども、この成り行きを大切にするということにも、そういうようなその時には何をしているのかわからないけれども、実際はこういうことをしているのだというものがあるように思いますね。例えば成り行きを大切にするということのまず第一は、 成り行きを受けるということですね。しかしその受けるということにはやはりこれはたくさんの意味が込められているように思いますね。例えば成り行きを受けると言いましても、これは受けるということはなかなか難しい。まずまあこんなことは嫌だ、あんなことは嫌だといったような私どもの中に私利私欲であったり我生我欲というようなものがある。その本当に成り行きを大切に受けるということになれば、これは私どもの、あこれは本当じゃないな、あっちの方が本当だな、これはこうするのは間違いじゃなかろうかというようなことでも成り行きの中にはあるわけですけれども、そこは自分が間違っていない、これはこっちの方が本当だという自分の意見を引っ込めて、そして相手の言われることを受けなくちゃ受けるということになりますから、そこには黙って収めるということの要素がありますね。またさらに黙って収めるということには、いわゆる信心は我生我欲を外すことだと、師匠は我生を鎮め我欲をコントロールすることだと教えてくださる。その我生があれば、我欲があれば、その成り行きを受けることができないわけですね。成り行きを受けられない、そのもとはこっちが本当だ、あっちが本当だという自分の我生があったり、あれが欲しい、これが欲しいという我欲がある。その我生我欲があったのでは、成り行きを受けるということができない、いわば大切にできないわけです。ですから成り行きを大切にするということは、我生を外す稽古であったり、我欲をコントロールする稽古が中に含まれているわけですね。その起きてくる事柄を受けますということは、ただ受けているのではない、そこに信心の稽古がさせられているということになりましょうね。それには泥の心の稽古でもありましょうね。そしてまた昨日申しますように、成り行きを通して神様のお心、まあ神様がお許しをくださっているようなものであったり、神様のやはりこれは親切ですね、そういうタイミングをくださる、神様が安くしてくださる、そのタイミングを見計らって安くする、そういうお働きをしてくださらなければ購入することもできないわけですからね。そういういわゆる神様のおかげをいただいていく、まあ、これは私どもにとっても好都合なおかげですね。そういう神様のいわゆるご親切をいただいていくということのためにも、成り行きを大切にするということがいるわけですね。それはまさしく神様が私ども、例えばこっちに行った方が安全だぞと、いわば交通事故がそのまままっすぐ行けば交通事故が待っているといたしましょうかね。そしたらそこに誰かがひょっと出て、その危うくブレーキをかけて止まったと、まあ、どうしたことだと思ったりいたしますけれども、実はそのそこで止まったおかげで、その先にもしかしたら待ち受けておったであろう大きな車との事故が防げた。あの時止めさせられたのはこの大きな事故から守ってくださるためだったのか、というような働きもありましょうね。どっかに急いで行っている、シグナルが車のいわゆる信号ですね、交差点のシグナルが赤だ、自分はもっと早く行きたい、早く着きたい、遅くなりそうだ、また次も赤になったというような、何かしら気が焦るというのでしょうか、急くというのでしょうか、 私どものその早く行こうというタイミングを崩すかのような働きがある場合もありますね。あ、これは神様がこの流行る心を抑えよと、抑えていけよと、あるいはタイミングをわざとのごとくずらしてくださっている、その働きだなというようなこともありましょうね。いわゆる神様がより良いおかげを授けることのために今の成り行きをくださっている、ですからその成り行きをいただいていくことによってより良いおかげの世界がその先に待っているということもありましょうね。誰かの俳優さんの何か成り行きを大切にするというような本がありましたね。その確かに成り行きを大切にすることによって、受けていくことによって、ま、人生が開けてくる、思わぬ出会いがあったり思わぬ展開があったりということもありましょうね。そういうお働きもいただくことができる、そのための成り行きを大切にするでもあるわけですけれども、師匠のお知らせがありましたね。道を歩いていると、そこに何かゼンマイのようなものが落ちている、そしてその先にはネジが落ちていたり、何かスイッチのようなものが落ちていたり、レンズのようなものが落ちている、ガラスのものが落ちている、まあ筒のようなものが落ちている、そういうものを全部一つ一つ拾い上げていって、そしてそれを組み立てたら懐中電灯ができたと。そしてまあ電池ももちろん落ちていたわけでしょうから、それを入れてスイッチを入れると明かりともなった、いわば火が灯ったわけですね。懐中電灯がついた。これなどは成り行きを、その一つ一つの成り行きをもし大切にしていないならば、あ、これは何だかわからん、ゼンマイみたいなのが、ネジのようなものが何か落ちてる、ガラスが落ちてる、こんなのは何の役にも立たん、もうそのまま拾わずに売っちゃっとこうと言ったのでは懐中電灯が出来上がらないわけですから、まあ懐中電灯というと暗い夜を照らすということでしょうから、その一つ一つの成り行きを大切にしていくことによって、人が助かるほどしの明るい光をも放つことができるようになるぞ、といったようなことでもありましょうね。いわゆるその一つ一つの成り行きを大切にしていくという、そのことが神様の願いが成就していくということのためのお働きでもあるわけですね。また天地日月の心になること寛容なりとも教えてくださいます。ですからその成り行きを一つを受けることによって、よし、ここは天の心の稽古をさせていただこう、ここでは地の心の稽古をさせていただこう、泥の心ですね、ここはちょっときついけれどももう一辛抱させていただいて、日月の心を稽古させていただこうというところに、天の心、地の心、日月の心を育てることができる、その成り行きを大切にすることによって自らの心を育てていくことができる、そしてさらにまたその事柄を神様のお働きとして、神様のお心の現れとして受けていく、大切にする、そこに神様との心の通い合いができる、またそれこそ神様がせっかく用意してくださったその成り行きをいただくわけですから、もちろん神様も喜んでくださる、もし神様がくださったものは、こんなものは嫌だ、あんなものは嫌だと愚痴を言ったり切り捨てたりしていたのでは、神様のご信用もいただけませんね。神様の言いつけをきっちり守らせていただく、神様がくださったものをありがたくいただく、そういうことができて初めて神様が信用してくださる、 ということにもつながるのでありましょうからね。いわばそれら信心の一切合切が成り行きを大切に尊くということの中にあるということなのですね。ですから成り行きを大切に尊んでいくということをさせていただいておれば、思わぬ心が育ち、神様からの信用もいただけるようになる。また夢にも思わなかったようなおかげの世界といったようなものも広がってくる。それら一切が成り行きを大切にするということの中に含まれているということなのですね。だからこそ愛楽理念の母体は成り行きを大切にする尊ということだということになりますね。どうぞ今日も一日成り行きを大切に尊ばせていただく、そういう信心の稽古をさせていただきたいと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。